それでは、今日の御言葉なんですけども、その前に少しだけですね、この間研修のことを少しお渡しをしたいと思います。研修の内容はイスラムとムスリムに関しての、話でありました。日本にですね、2人ほどですね、専門家の、宣教師、ムスリムの宣教師、イスラム教伝道の宣教師がいてるんですけども、お二人の方が、お話をしてくださいました。で、その中で一応ですね、大まかにやりますけども、イスラム教というのは、絶対、唯一絶対なる神に、帰依すると言いますか、信じる人が、信じろというのが教えの中心らしいですね、イスラム教は。絶対なる神様に従え、信じろ、従え、このことを教えているのがイスラム教なんですね。そして、イスラム教の絶対なる神を信じるという信仰を受け入れた人が、ムスリムと言われている人なんだということなんですね。ですから、イスラム教を信じている人はムスリム。そして、ムスリムという人、イスラム教を信じる人はですね、世界の人口が73億いらっしゃるんですけども、その16億がムスリムの、イスラム教とが言われているんですね。まあ、それはですね、数にしたらかなり大きな感じがありますけども、向こうの、信者さんというか、信仰のね、信じている人の数え方は、ワン家族の一人の、ムスリムが生まれたら、その家族はみんなムスリムになるそうですね。ですから、クリスチャンの場合は、信じた人は一人、カウントね。でも、イスラム教ではムスリムを信じた、イスラム教を信じた人は一人いたら、まあ、ほとんどの場合、家族単位で数に入れてしまうそうですね。ですから、実体数というか、絶対数は、実態がちょっとわからないところがあるということですね。でも、ここにいてですね、言われているのは、ヨーロッパに600万人のムスリムがいて、アメリカには800万人のムスリムがいて、そして、日本にもですね、50箇所以上ですね、モスクが建てるそうですね。で、そういうふうにしてですね、イスラム教はですね、どんどん世界に蔓延しているということですね。もちろん、キリスト教も、ペンテコステ、カリスマ派を通して、どんどん成長はしているんですけども、してるんです。キリスト教も成長してるんだけども、ムスリムというか、イスラム教も成長してるから、ここ、危機感を持たなあかんということをおっしゃっていらっしゃいました。そして、その違いは、教えはですね、5つの教えと、6つの教えと、5つの行いを実践するのがムスリムだということなんですね。ちょっとお話をしますが、6つのことをムスリムの人は信じているというんですね。それは何を信じているかというと、まず絶対神なる神、それはムスリムの人、イスラム教ではアラーと呼ばれているそうです。アラーという人ですね。それから第2番目は、彼らと私たちと同じように天使を信じているそうですね。天使を信じている。ガブリエル、ミカエルとかいろんな天使を信じている。3番目は、今度は聖典。彼らも、こういう私たちの聖書と同じものを持っているんですね。で、その中に、5つあるって4つあるんだ。4つ。モーセの律法と、ダビデの詩編と、それから、この新約聖書のイエスの福音書を彼らも聖典として持っている。で、さらに5版を持っているそうですね。だから、モーセの律法、ダビデの詩編、イエスの福音書、新約の福音書、聖典、それからコーランはユダヤ教でいうトーラでありまして、日々の生活どうすべきだということがコーランに書いているそうですね。そして、次に第4番目はですね、預言者を信じている。皆さんご存知かもしれないけども、私たちも信じる。ノアを信じ、アブラハムを信じ、モーセ、イエス、そしてムハンメド。で、この5人の預言者を信じていまして、最後の、ムハンメドが最後の預言者だと彼は信じているんです。で、最後の預言者を通して、コーランが与えられて、コーランを生活の基盤として彼は聖典としてそれを受け入れることをしています。それから、第5番目は、来世を信じている。 信者のうちにはパラダイスと地獄があることは私たちと同じように彼らも信じている。第6番目が大切なことは啓明と言いまして、私たちはよくですね、主の御心ならばこれも実現するでしょう、最後はイエス、主の御心がなるというふうに信じていますように、私たちは、聖帝という意味ですね、神の御心が全てにおいて、優先するんだ。彼らは啓明と言いまして、エンシャラという言葉で神の御心だけが実現します。彼らも信じている。だから何かムスリムの人が約束するときね、まあ、私たち自身で対しての約束するときも、じゃあ明日 の午後4時にね会いましょうか、はい分かりました、4時に会いましょうね、でもムスリムの人は最後にね、エンシャラというですね、神の御心ならば明日の4時に会えるでしょう。4時は約束しましたけども、全てのことは神の御心が、御心が優先し、御心ならば4時に会えるでしょう、そういうふうに言われるそうなんですね。ですから彼らはこの6つのことをね、確実に信じているそうなんですね。それから6つのことを信じることと5つの行いがムスリムに課せられているそうですね。5つの行いというのはいつも信仰ですよ。アラーは、ね、唯一の誠の全能の神だということをいつも告白しなさいというのが彼らの1つ目の行いですね。2番目の行いは礼拝を捧げることを、ですから1日5回ですね、メシナシは5回、このメシナに向かって礼拝しますね。それから第3番目は医者といいまして、施しをするという、鉄則が、規則があるそうですね。4番目は断食をしなさい。だからラムランといいますか、なんかラマランでしたかね、その断食の時には断食をして、そして彼らは信仰、彼らは誠の神だと言って心を唱えて、そして礼拝を捧げて、中に座ったりする礼拝を捧げて、それから、そういうことですね。それから第5番目は一生に一度メッカに行って巡礼の旅をしなさいというのが課せられている。6つのことを信じて5つの行いをする、これをしている人がイスラム教でありムスリムだということですね。ですから今の過激派でテロとかISとかいう問題で取り出されておりますけれども、彼らはムスリムではありませんということなんですね。ムスリムというのはイスラム教を信じる人は平和主義者なんですね。ですから、その過激な行動を行うようなテロを行うのはムスリムではありませんというのが、イスラム教の、この言っていらっしゃることなんですね。そしてですね、面白いことにイスラム教と、ユダヤ教とキリスト教は唯一なる神を信じてますよね。ですからムスリムの人は、イスラム教の人はですね、私たちと、まあ、話をするときに、あなたと仲良くなりましたけれども、ところであなたは何を信じていらっしゃるんですか。で、日本人はですね、いや神なんて信じたことないですよ、神様なんて信じませんよと言ったら、向こうの方がびっくりする。ムスリムの人はびっくりする。神を信じなくて何を世界としてあなたは生きてるんですか、というふうにですね、海外に日本人が出ていくとそこで問われるそうですね。神を信じないなんて、そんな愚かな、まあ、人生を送るのは何ということですかと言って、逆にあなたも信じ、神を信じなさいというふうに言われるそうなんですね。ですからイスラム教ムスリムの人は、私クリスチャンです、あなたと私同じ、ね、同じ神教を信じる、唯一の神を信じる、同じ神を信じる、唯一の神を信じる、兄弟ですねと言って仲良くなるそうです、ね。ユダヤ教とキリスト教と、そしてイスラム教はですね、もう本当に唯一なる誠の神を信じるということで、親近感を彼らは持つということを言われているんですね。まあ、これをですね、学びましたときに、イスラム教は、まあ、いろいろ問題があるかもしれません。ね、キリストの十字架と復活を信じていませんし、それを受け入れてはいらっしゃらないですね。ですから問題があるかもしれないけれども、彼らの行いはですね、正しいと思うんですね。彼らはですね、 礼拝を絶対するわけ。そして信仰告白は隣に対しての信仰告白をはっきりとするし、貧しい者には施しをするし、断食をもって神様は食を立って神様を礼拝するし、そして神様の礼拝から巡礼のところに行く、まあ、こういうことを考えると私たちクリスチャンもですね、見習わなければならないところがあるか、あるなとこのように思わされました。私たちクリスチャン、それからですね、もう一つ言ってたのは、クリスチャンはイエス・キリストを信じるときによくメッセージで聞くように、狭い道から入りなさい、狭い門から入りなさいと言われますよね。だからクリスチャンに、クリスチャンでイエス・キリストを信じてクリスチャンになるときに狭い門ということを確保しなければなりませんし、洗礼をしなければなりませんね。その信仰告白の証として、ね、信仰告白で救われて、信仰告白して救われた証として、洗礼してますよね。その時に私たちは洗礼するときに狭いもん、狭い道を選びますよね、ある意味の人は、ね。ところが、イスラム教はですね、広い道から来なされているんですね。もう、私、よくわからないんで、いや、いい、もう、あんた、信仰交換したら、あんたは今日からムスリムですよ。もうとにかくね、わからなくても、とにかく、誠の神は一人だと言って、交換しながら、それから始めましょうと言われるのが、イスラム教らしいんですね。でも私たちはキリスト教は狭い門からキリストを信じる、信仰の狭い門から私たちは始めているんですね。そういう意味においてですね、キリスト教はですね、ある意味においては、覚悟を必要とする、宗教ですよということを、メッセンジャーはですね、教えていらっしゃいました。習うべき良いところはですね、イスラム教であったとしても私たちは見習うべきであるなとこれに関して書いてきた次第であります。それではちょっと見事が開いて読んでまいります。マタイの福音書の7章の24節から29節までであります。ご一緒にしばらくこれを読んでまいりましょう。はい、
だから私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた尊い人に比べることができます。雨が降って大水が押し寄せ風が吹いてその家に着いたがそれでも現れませんでした。岩の上に彼が着いたからまた私の上の言葉を聞いてそれを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた尊い人に比べることができます。雨が降って大水が押し寄せ風が吹いてその家に着いたと倒れてしまいました。しかもそれはひどい倒れ方でした。イエスはこれのことは語り終わらずと群衆はその教えに驚いた。そのマシアスが結構分かったのもそのことはなく権威あるもののように教えられたからである。
この言葉はですね、よく皆さんもメッセージとかまた書物を通して馴染んでいらっしゃる言葉であると思うんですね。でもこの御言葉はですね、私たちの信仰生活の基本中の基本ではないかなと思うんですね。つまり私イエスは私の言葉を聞いて行う人は岩の上に立てた頑丈な人生を築くことができます。でも私の言葉、イエス様がおっしゃったね、私の言葉を聞いてそれを行わない者は砂の上に立てた見事に、風や、水やそして打ちつける風によってですね、見事に、破壊された人生を送ってしまいますよと、これに私たちに忠告をしていらっしゃるんですね。私たちは、人生をしっかりとした土台の上に立てた、そして誰にでも誇れるような立派な人生というのを、この地上で、実践し、その生活をし、そして私たちは天国に戻らなければならないと思うんですね。イエス様を信じたら、ね、この世の人生はええ加減にタランポナで生きていて死んだら天国に行けるんだから、今この何事においても、失望していても大丈夫、天国に行ったらもう全ての失望は喜びに変えられるからもう人生なんてどうでもいいんだというふうにですね、私たちクリスチャンは生きてはいけないんですね。イエス様を信じたら神の子供であり神の栄光を表すものとして神様は私たちを愛し私たちを立てていらっしゃるんです。ですからこの地上においても人生の有意義な人生を送り人々にも 私の人生を、人生を、私たちの人生を誇りのような人生を表しながら実現させながら天国に勝利の凱旋をしていかなければならないですね。ですからそういう意味においてですね、私たちは狭い門を入り狭い道を歩んでいる私たちはですね、キリストの言葉を聞いて立派に誰に対してでもこの証ができる、誰に対してでも神の栄光、祝福をですね、語れるような、そういう人生をですね、私たちは続くように努力してまいりました。この2つの3つの字が出てまいりますが、彼らの共通点は3つありました。共通点です。それから木型でも3つあるんですけども、共通点の3つはですね、3つのうちの1つはですね、彼らは家を建てた。家を建てた。洪水や暴風やそしてまた打ちつけるものがやってきて倒れた家を建てた人はですね、もうバラク小屋でいいわ、もうこの人生は一時だし仮宿だからバラク小屋でいいから簡単に作っとこうと言って作ったわけでもないんですね。2人の人はですね、それぞれ自分の家を一生の住まいとして立派に自分の持っている能力と自分の持っている財産をつぎ込んで立派な家をそれぞれ建てたという。家は立派に建てられた、そして考えて建てられた、財産をつぎ込んで建てられた家だということです。第2番目の共通点はですね、その家に打ち付けたやってきた困難というか試練といいますか、その災害といいますか、それは同じだったんですね。まあ、当時はですね、ユダヤですから、昔、2000年も2500年も前の昔の2000年も前の話ですありますので、今みたいにですね、天気が自由にですね、そして水がですね、無人のように無人のように使えるところではありませんでした。人間の生活の基盤はまず第一番目に水だと思うんですね。ですから世界の四大文明も全て川のほとりにこの文明は栄えましたよね。水のあるところにみんな集まってそこで村を形成し社会を町を形成し社会を形成しているんですね。同じようにその当時もですね、彼らを同じところに同じような環境のところに建てたと考えることはできるんですね。湖のそばか川のほとりか、そしてさらに池のそのほとりにそれぞれ家を建てた環境は同じだったということですね。第3番目に同じことはですね、彼らはですね、困難は同じです。場所も同じですね。だから同じですね。家を建てたりということと、で場所が同じであったということと、そしてやってきた試練や災害も同じだったということなんです。私たちは私たちの人生の中に災難や災いが来るということはあまり考えたくないですね。でも聖書の中にはですね、人間というのはこの地上に生まれたその時から困難や試練を背負わされて人生を歩まなければならなくなっている。それは神様がそのように計画したのでなく、最初の人間、アダム、私たちの人間の先祖がですね、それを選択したんです。神様に守られて、平和な、そして豊かな人生を歩むという人生を捨てて、どんな困難があったとしても自分の人生は切り開いて、そして人生を歩むということをアダムは選択をしました。ですから、私たち、アダムの子孫であります、私たちはですね、もうそこで、神様を否んだという罪の結果として永遠の死とかこの地上の災いとか困難試練をですね、私たちは当然負わなければならない、そのような運命の中に生きているんですね。ですからですね、必ず私たちの人生は試練や困難がやってまいります。その試練や困難が今日の御言葉のように大風であったり水洪水であったり、そしていろいろなですね、風が打ち付けて、そしてですね、打ち付けるようなものなんですね。ですから、私たちは建てる、私たち、人生の家を建てる私たちは、この御言葉を通して、注意深く人生の家を建てていかなければならないんです。 第2番目はですね、相違点、違った点であります。違った点はですね、第1番目は、両方ともの家に災害やってきましたけども、岩の上に建てた賢い人の建てた家は、ね、どうすることなく建ち続けることができた。でも愚かな人は土台なしに、聖書ではですね、岩の上に家を建てたと書いてありますが、実は聖書の御言葉では、言葉では土台なしに彼は家を建てたと書いてあります。倒れなかった家は岩の上、見事に打ち砕かれてバラバラになった家は砂の上。当時のユダヤでは、嵐のような場所に家をみんな建てていました。そして、雨が降ると洪水のように流れてくるんです。普段は水がほとんどない。でも雨が降ると洪水のように、水が溢れて、そしてですね、それがまた干上がってしまう、そういうふうな地域に、ユダヤは、その地域はそういう気候だったんですね。ですからですね、賢い人は少し考えました。先に何があるかわからない。すぐ近くに川があって、そこの麓に家を建てたならば、この川は今は、ね、穏やかに流れているけども、将来は溢れるかもしれないな。そうしたら、この砂漠気候がありますから、砂漠気候でありますので、どんな暴風が吹きつけて、その家が、ね、それにさらされるかもしれないな。賢い人はですね、一生懸命この家がどんな風が来たとしても、どんな洪水が押し寄せたとしても、どんな干満がやってきたとしても、家が建つためには、ね、土台をしっかりしなければならない。そしてですね、彼は土台をしっかり、この掘り起こしてですね、また、この土台となる、石を、岩を持ってきて、その家の土台にしたと思うんですね。でも、砂の上に立って家を建てた愚かな人はですね、ああ、今は天候もいいし、もうこの何年、この過去何年間は、ね、風は吹かなかったし、過去何年間、十数年間はですね、過去何年間はですね、水が溢れて、洪水が溢れて、家を押し流すような災害が起こらなかったから、まあ、簡単だから、土台を簡単にしといて、まあ、ほとんど、ね、砂地の上に土台をポンポンと置くような、そんな簡単な家を建ててしまう。ですから、そこでそういう点はですね、倒れなかった家は土台があった。倒れた家は土台がなかった。そして、倒れなかった家の建築家は賢かった。で、考え、先見の明だった。将来に対するいろいろな準備をして、そして考えて賢くその家を建て、倒れた家は全然物事を、ね、考えなかった。で、私たちはこの話を聞くときにですね、私の人生に災いなんて来るだろうか。まあ、決して、そのように考えないと思いますね。この間も地震がありましたし、私たちが、ね、真面目に生活してても、近くに発電所があって、原子力発電所があって、それが爆発してなんかあってですね、炉心、融解というか、まあ、炉心が、したら、まあ、出たらですね、その影響を受けてしまうんですね。まあ、私たちが頑張って仕事しててもですね、世界の経済がですね、低迷してしまいますと、私たちの生活も貧困してしまいますよね。そこで言えばですね、風が吹きつけるような、ね、足雲がやってきてですね、私たちを騙してですね、私たち人生の土台を、ね、揺るがすような出来事に私たちは陥ってしまうことがあるんですよね。そして、さらにですね、聖書を見ますと、困難や災いはですね、人間につきものなんだ。そしてさらにですね、聖書では、世の終わりの時に大きな大患難が出てくる。もし私たちがこの地上の大患難に遭わなかったとしても、私たちが地上の人生を終えて、天国に戻るからそこで、神様の前で引き出されて、私たちは言い訳をしなければならない、裁きが出てくるということが書いてあるんですね。そういうことをずっと考えますときに、私たちは自分の人生を、 確かなものというものに私たちのギリシャの土台を据えなければならないんですね。この地上の出来事、いろいろ災害とか災いを、ね、私たちを守るものがこの地上にあるでしょうか。国も、ね、大災害の時には私たちを守る手立てにはならないかもしれませんし、そして私たちがいくら立派な家をですね、蓄えをしていたとしても、経済状況やそういうものが出てきたら、私たちの人生からそういうものを全部奪い去ってしまう。その時に私たちは考えなければならない。地上のどんな、災いよりも、地上のどんな力や勢力よりも、それらを、ね、それらから私たちを守る力を持っていらっしゃることを、私たち、力を持っていらっしゃる方に、私たちはその方を見つけ出さなければならない。大変なことに、ここにいらっしゃるクリスチャンの人々は、その方を知っています。私の人生の苦難を理解し、それらの苦難から私たちを唯一助けることがおできになる力のある権威のある方を私たちは信じて、イエス・キリストを信じて私たちは礼拝される。そしてこのイエス・キリストはこの地上の王であり、来たるべき世界の王でもあり、この世界の主権者であり、来たるべき世界、霊の世界における全ての主権を持っていらっしゃるお方なんです。だから私たちはですね、イエス様を信じることによって、イエス様を私たちの人生の土台に据えることによって、どんな危難や災いからも守られ、被害を被ることがあったとしても、それを上回る祝福を持って私たちを補填してくださり、また私たちがこの地上の人生を終えて天に戻った時にも、私たちを迎え入れてくださる素晴らしい王として、方として私たちは救い主としてこのイエス様を信じている。だから、賢いものはですね、そこまで考えなければならないと思います、ね。愚かな人はこの地上の人生だけ考えて、愚かな人は今日の日々の生活だけを考えて、自分の人生を選んで選択している。でも私たちは、この地上を、ね、地上ばかりじゃなく、はるか先の私たちの永遠の世界、永遠の時間を、ね、祝福してくださる方を王として、救い主として私たちは、賢いものとしてこの方を受け入れなければならない。聖書の御言葉にちょっと戻りますけれども、聖書の中にですね、風が吹いて雨が押し、水が押し寄せ、その家はしっかりとして倒れなかったと書いてあります。で、聖書の御言葉の中に風が押し寄せた時に必要にね、その家を倒そうとして必要になってきたとか、で聖書で風というのは教えの悪い教えの風とか、風とかで象徴されるのはこの世の悪い悪の力の源と源という意味があるんです。たとえ風が吹いてきても悪魔が、私たちクリスチャンを攻撃したとしても、もう必要に何度も波状攻撃によって私たちの人生をこの倒そうとして破壊しようとしてやってきたとしても、それは土台になるイエス・キリストが下にとって支えていてくださるので、私たちの人生は見事もしないんだ。雨というのは何でしょう。雨というのは世の中の攻撃があったとしても、ね、いろんな災いと思われるようなこのような状況が私たちの人生を覆い尽くし流そうとしたとしても、土台なるイエス・キリストが私たちのこの人生を支えて、その洪水から守ってくれた。風が吹こうが、雨が降ろうが、風が吹きつけようが、例えば洪水が起ころうが、水が私たちを押し寄せたとしても、そこにイエス・キリストが土台として私たちの人生を支えていらっしゃるならば、何もことも起こらないということですね。ところが、愚かな家を建てた人の家はですね、倒れてしまったと書いてある。聖書ではたくさん書いてあります。でも、聖書では、風がちょっと吹きつけると、砂の上に土台を持っている家は倒れてしまった。私たちクリスチャンというのは、愚かなものでなく賢いもののように物事を考えていかなければなりません。 聖書の御言葉であり
ですね。
最後の方です。ルカの福音書の14章。ルカの福音書にこういう言葉がある。自分の十字架を追って私についてこないもの、私を弟子となることはできません。次ですね、14章。塔を築こうとするとき、まず座って完全に十分な金があるかどうか、その費用を計算しないものがあなた方のうちに一人でもあるでしょう。もう一つのことは、大変に出てる。あ、次、ここは今の。基礎を築いただけで完成できなかったら、見ていた人は皆を彼を現わって、この人は建て始めた人はしたものの完成できなかったと言うでしょう。私たちは自分の人生をしっかり見つめるときにですね、私の人生は、この地上でどんなことでも、私の人生は、いくともしないか、よく考えなければなりません。この地上の最後のときに、天に召されるときに、ああ、私の人生はいろんな困難や災いができたけども、確かに私の人生は、主によって守られて、私の人生はいくともしなかったなと言える、そのことを考えて、私の人生の具材を選ばなければならない。次にですね、大規模人の3章の11節と言いますが、というのは、誰も常に据えられている土台の深いの他のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが、神の目には選ばれた、たっぷり生ける石です。あなた方も生ける石として、霊の家に続き上げられた、そして聖なる祭司として、イエス・キリストを通して、神に喜ばれ、霊の権限を授けられます。神様は、私たちに、あなたの人生の万脚な人生を支える土台として、イエス・キリストをあなたに送った。この地上のすべての人に、イエス・キリストを土台人生の拠り所としてあなたに与えたと言っていらっしゃる。私たちは選択することができない。賢い人は選択することができない。つまりイエス・キリスト以外に選択することができない。愚かな人は何でもいいですね。何でも選択できるね。でも賢い人にはイエス・キリスト以外は選択することができない。次に第2ペテロの2章の4節から、ですから、なぜなら聖書にこう書いてあるからです。見よ、私はシオンに選ばれた石、たっぷり礎石を置く、彼に信頼する者は決して失望させられていない。私たちはイエス・キリストを土台として受け入れました。そして、一番最初にですね、ムスリムのこと、ムスリムのこと、方々のことを言いました。彼らは信じている、アランさんですけど、もう徹底的な使命を持って、この方に、ね、この方をいつも告白し、いつも礼拝して褒めたたえ、ね、アランは私たちの、全能の神であり、私たちを救う、誠の神だと言って告白しているように、私たちもそれをしなければならないと思います。どんな時にも、イエス・キリストが私の人生の土台、私を救う唯一なる神であり、私を祝福してくださる人生のよりどころであることをいつも私たちは告白し、そしてこのことを、ね、実践して礼拝を捧げて、いつもそのことを告白しなければ。イエスは主であり、イエス・キリストは私の救い主であり、この地上におけるばかりでなく、この来るべき世においても、私を唯一救ってくださる、唯一の神であることをいつも告白し、礼拝を捧げなければ
なり
ません。そして、次にまたですね、実践しなければなりません。愛の行い、施しをする。そしてまた、断食を持って、ある時は断食を持って、この神様を、栄光をお返しする、断食をして、神様に捧げる、自分自身を捧げる、そのことをしない、それをしなければならないと思うんですね。彼に信頼する者は決して失望されることは、させられることはない。私たちは、このことを、本当に、日々の生活で、この目の中で体験できる、そういう信仰者になってまいりましょう。これアリストテレスの言葉は、今日も変わらなく私たちを愛し、 私たちの人生に祝福が満ち溢れるように、溢れるばかりも喜びの中に生きるようにと私たちを助けてくださっていることを感じます。イエス様が私たちの人生の土台地であり、よりどころであり、唯一なる私たちの神であり、救いであることをいつも告白し、あなたを礼拝し、あなたに従っていく私たちキリストとしてくださるようにお願いいたします。どうぞ、どんなことがあったとしても、信仰の長谷川を走り抜いて、天国に凱旋する私たち一人一人としてお守りくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストの御名によって祝福し、お願いします。アーメン。